さて、スタジオには社会心理学ご専門の大前守先生にお入りいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大前先生にはもう人生100年時代を迎えたということで、60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面からいつも紐解いていただいてます。毎週土曜日の朝9時40分から放送の家族エトセトラでもおなじみですね、港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生に今月もお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
今月はね、もう主にそこ入る前にいろんなことを言うと思いますけども、自治体がその高齢者福祉に力を入れてるって、その自治体も、豊かな第三の人生、高齢者にね、豊かな第三の人生を送ってもらうために、どのような支援をしているかということを中心に前半お話をしたいと思います。
ありがとうございます。
で、まあ、そうは言っても高齢者、年を取ってくるとよく孤独になるとか、孤立しては生きていけないとか言いますよね。で、後半は、孤立と孤独の話をしてみたいと思うんですが、これがまたややこしいので、うまく整理がつかないと思いますけど、尻滅裂になる可能性はあるんですけど、まあまあ、あって取り組んでみたいと思います。
はい、わかりました。じゃあ前半は自治体の高齢者福祉の。
そうですね。第三の人生を豊かにしてもらうために、自治体としてどんなことをしているかということになるんですけどね。でこれも何回かお話ししましたけれども、高齢者福祉と言いますよね、福祉というのは満足すべき生活環境のことを福祉というという、これは定義なんです。
そう、前も教えていただきましたね。
高齢者ができるだけ豊かな生活ができるその環境を整えること、これが福祉ということになるんですけどね、そんな意味でちょっと自治体がどんなことをしているかということを、皆さんご存知だと思いますけど、お話ししてみたいと思います。でそこへ入る前なんですけども、家族エトセトラの今ちょっと紹介していただいた番組でもよくお話ししましたけれども、高齢者の一人暮らしがだんだん増えてきてるんですね。年々増えてきてるんですね。これは少子高齢化の、一つの表れなんですけど、今現在はね、高齢者世帯の20%、2割が一人暮らし、大体と言われてるんですけど、20年後には、つまり平成20年、平成じゃありませんわ。ごめんなさい。
例がなりました、
ね。2040年ですね。
2040年。
今2020年、はい、21年ですから、2040年頃になりますとね、今から20年後になると、高齢者世帯の 40%、半分近くがね、一人暮らしになると、推計されてるんです。ですから今、高齢者になっている65歳、前期高齢者という言葉があるかどうかわかりませんが、後期高齢者の前の高齢者が20年後にはちょうど、4割、半分近くの人が一人暮らしになるだろうという、そんな推計があるんですよね。で、そんな中で、家族社会学者のこの先生のお話もよく利用させていただくんですけど、上野千鶴子先生がね、在宅一人死、一人で死んでいくこと、一人死のすすめという本が、大変よく売れてるんです。売れてる、売れに売れてると言ってもいいかもわかりませんわ。今年の1月にね、第1回目の印刷、1冊を出されて、それは確か私の記憶では1月20日が第1版、第1冊。それが売れてしまって、第2版が2月5日にも、2回目に1万冊か2万冊すって売れて、またすっとられるんですね。だからそれはどんどんどんどん売れてるということなんですね。
そうですね。
つまりその、この本を読みたいと思う人は、こんだけ売れてるということはね、読みたいと思う人は、その、第三の人生を生きている人に限りませんけれども、多分お買いになる人、その本を読みになる人というのを、過半数は高齢者、あるいは高齢者になる前、手前の人が多いと思われます。あんまり20代、30代の人は読まないと思うんです。仮にそういう人が読むとしたら、おそらく親御さんが、 生活が気になって、一人死になるかもしらんとか、あるいは一人で生活している親御さんがいらっしゃって、はい、心配してた顔方があるかも分かりませんけどね、
はい。上野千鶴子さんが書かれた一人死のすすめ、
そうです、はい、この本よく売れてるんです。
そうなんですね、はい。
で、要するにそんだけ人気があるということは、在宅一人死に、注目が集まっているということですよね。
そうですね。
つまりその病院とか施設で最後を迎えるのではなくって、我が家で自宅でという思いの表れだと思うんですよね。で、上野先生はね、病院で最後を迎えるのはもう昭和の名残なんだというふうにおっしゃってるんです。今その在宅で介護してもらって、あるいは最後を迎えたいという方が非常に増えてきてるということですよね。で、今現在は先ほど言いましたように高齢者の約 20% が一人暮らしなんですね、で約740万人です、高齢者がね、でそのうち男性が260万人約、女性が約480万人、つまり男女比でいうと女性の方が倍ほど
ですね、
ということで、倍と半分とよく言いますけど、半分と倍ぐらいの違いがありますね。
そうですね。
要するに、それは人数はそれぐらいなんですけども、老後の常識も、様変わりをしているというふうなことが言えると思うんですよね。つまり、それはどんなことかと言いますと、子供と同居しない方が、賢い生き方になってきたという。だから一人暮らしが増えたということも言えるかも分かりませんし、あるいはその高齢者の夫婦で伴侶がなくなって一人になったということもありますけどね、これはね、前にも家族エトセトラでもお話ししたと思うんですけど、大阪の門真市で開業されている辻川聡というドクターの方がね、老後は一人暮らしが幸せという本を平成25年に出しておられるんです。これがまたちょくちょく売れてるんですよね、で辻川先生によりますとね、子供と同居している高齢者よりも一人暮らしの高齢者の方が生活満足度が高いということが分かったっていう、で、元気なうちはそうかも分かりませんけれども、多少健康状態が悪くなってきても一人暮らしの満足度はそんなに下がらないと言われてるんですね、で一人でその暮らしていると自分の思い通りに振る舞えて、自由気ままに過ごせますよね、同居していると家族に気兼ねもありますし、一人のようなわけには参りませんけれども、ただその一人暮らしをすると家族というのか子どもたちは心配しますよね、周りの人はね、でその周りの人に安心をさせるためには、それが問題になってきますけど、それは介護の問題に関わってくるわけですよね。
そうですね。
そこでですわ、その介護といえば寝たきりをイメージしがちですけれども、もう早い段階から日常生活に多少支障をきたした時に、例えばですよね、食事の準備が億劫になったとか、一人暮らしでね、あるいはそのゴミ出しが苦痛になったとか、あるいは買い物に行くのが辛いといったような、日常生活の些細なことが苦になってきたら、各市町村の地域包括支援センターというのがあるんです、これ三田市の場合は三田市地域高齢者三田市地域包括高齢者支援センター、高齢者が入ってますわ、普通は地域包括支援センターと言われますけど、高齢者という言葉が入ってますね、これが大きな働きをすることになるわけですよね、つまりその地域包括、三田市で言えば地域包括高齢者支援センターは介護の認定、あるいはその訪問介護のことなどを教えてくれたり、あるいはサービスの案内をしてくれたり、どんなサービスがあるかということを、案内してくれたりする、そんなセンターなんですけど、具体的に言いますとね、例えばその自宅で食事を取れる、宅食っていうんですかね、宅食サービスとか、 あるいは町によってはその緊急通報システムを設置している市町村もあります、はいはい、なんか急に調子が悪くなったらすぐ連絡し飛んできてくれるという。三田市も、まあ、多分設置していると思うんですね、
はい、
三田市の場合にはなかなか粋な名前が付けてありまして、
生
き生き高齢者支援課というその一つの 部署があるんですね、生き生き高齢者支援課、ここに相談すると、
はい、
そういう緊急通報システムも貸してくれると思うんですかね。
あ、そうなんですね、はい、
でまたその高齢者の心配事とか話し相手が欲しいと思った時には、うん、社会福祉協議会が高齢者電話相談なんてなものも設けておりまして、はい、夜中に寂しくなって電話したということも、それも可能な、いうことになっているということですが、
はい、
でまたその最近は定期巡回、その定期巡回だけではなしに随時対応型訪問介護看護、訪問介護看護といいましてね、
はい、
そういうサービスが誕生しております、
はい、
だから一日に何回かその食事とか排泄介助に受けられるようになっていると聞きますわ、その随時訪問介護看護ですから、これ、訪問介護看護と両方ついてますから、その言葉の通り介護と看護とが連携して、例えば医療ケアの必要な患者さん、あるいは要介護度の非常に高い人でも24時間365日サポートしてくれる体制ですよね、でそうなりますと、こういうサービスをうまく利用しますと、家族の介護がなくっても、つまりお一人様でも最後までその自宅で暮らすことが可能に、まあ、なったといいますか、なりつつあるんでしょうね、
そうですね。
ただしそのいくらかお金がかかりますので、その、
はい、
その蓄えの準備だけはしておく必要があると思いますけどね、
それぞれに、
だから最後まで一人暮らしで、まあ、はい、豊かな生活が、自分らしい生活ができるとも言えるということですよね。
そうですね。
でね、この終末ケアを担当しているドクターでこんな人があるんですわ、
はい、
自分の本人の希望通りというのか、希望が叶う希望死、死は、
は
い、命を落とすことですね、
亡くなる方の死ですね、
それから、はい、本人と家族も満足して死に至る満足死とかね、それからどうせ死ぬならまあ納得して死ぬという納得死、
はい、
希望死とか満足死とか納得死といったような表現も使われるという時代になってきてるんですよね。つまりその病院とか施設で最後を迎えるのも選択肢の一つですけれども、
はい、
事前の準備というのか備えをちゃんとしておいて、
はい、
上野千鶴子先生のおっしゃる在宅一人死を迎えることも、まあ、可能になってきたと、なりつつあると言ってもいいかもわかりませんね。で上野先生は、
はい、
孤独死ではない、孤独死なんで、孤独死は非常に悲観的な、ね、イメージですけど、孤独死ではないというふうに言われますよね、
はい、
まあ、そんなことなんですわ。でどういうことかと言いますと、高齢者が一人暮らしをするにも、まあ、なんていうのか、高齢者福祉がかなり充実してきて可能性ができてきたということ、
はい、
しかしまあ自治体が支援することにもなるんですけれども、年を重ねると孤独になったり、一人暮らしも寂しさを感じたりしますよね。でそこでそのよく孤独とか孤立とか言いますけれども、はい、後半はその孤独とか孤立とかいうのは一体何なのかということも、先ほど言いましたようにちょっとややこしい話でうまく説明がつかない、混乱してしまうと思いますけれども、その話をちょっとしてみたいと後半ね、
はい、
思います。
分かりました、はい、じゃあちょっとここで一曲お届けしていきましょう。それでは今日の豊かな第三の人生のすすめ、後半もお話し広げていただきましょう。お話は社会心理学ご専門の大前守先生です。後半もよろしくお願いいたします。
世間ではよく人は一人で生まれて一人でこの世を去っていくとよく言いますよね、
は
い、 かしまあ確かにその通りですけれども、ちょっと考えてみますと、人間というのは親子とか夫婦とか兄弟とか友達などとか、人生の大半はやっぱり誰かと共に生きてますわ。
そうですね。
でも中にはあえて一人で生きることを選ぶ人もありますけれども、多くの人はというのか、まあ人間は一人になる状況が実際は本人の意思と無関係にやってくることもありますね。突然に来ることもありますしね、はいはい、で一人で生きることと向き合わなければならなくなることがありますわ。でそれは一人のことをあるいは一人になることを孤独とか孤立とか言いますよね、うん、で第三の人生にこの絡めて考えてみますと、孤独死とは言いますけれども、はい、あまり孤立死とはあまり言いませんよね。
そうですね、はい、
で孤独と孤立というのはどう違うのかという話なんです、で、あの人は孤独な人だとか、
はい、
この人は孤立しているとかよく言いますよね、
はい
はい、で言葉の遊びのようなものになってしまいますけれども、ちょっとその辺のお話をしてみたいと思う、
はい、
でね孤独と孤立についてちょっと新明解国語辞典という小さな辞典があるんですけど、
はい、
この新明解国語辞典ってなかなか面白いんですわ。
あ、そうなんですか。
今があったら時々私も見るんですけどね、
はいはい、
その新明解国語辞典によりますとね、
はい、
孤独とはこう書いてあります。孤独とは周囲に頼りになる心の通じ合う相手が一人もいなくて一人ぼっちのこと、孤独感とかよく言いますよね、で孤立というのは身の回りに頼りになる仲間がない不利な立場にあること、孤立無縁なんてなことを言いますね、でこれからしますとね、孤独にはその心理的な側面はあまり感じられないというように解釈できるんですね。
状態を
状態ですね、
はい、
で物理的なあるいは空間的な側面にウエイトを置いているのが孤独と、ここも新明解国語辞典ではそう言ってるんです、
はい、
で一方孤立というのは一般的に他者とのつながりがないことと、を言いますよね、孤立、
そうですね、
で孤立無縁という言葉からもそんな印象を受けますけども、
は
い、その意味で孤立というのは心理的な面を指していると解釈する人があるんです。でこれをねちょっとこういうふうなことも言えると思うんです。例えばね、
はい、
外見は一人でいる状態孤独、一人でいる状態孤独でも、
はい、
心理的な側面から二つの状態が考えられるんです。孤立と絡めて考えますとね、例えば外見は一人でいる孤独だけれども孤立はしていないということ、つまり心理的には親しい人や仲間とつながっているという、はい、これは孤立はしていません、孤独だけれども孤立はしていない、はい、と言いますよね、
はい、
これは耐えられる孤独ですわ。
あ、
ところが外見は一人でいる場合、つまり孤独でかつ孤立しているという場合もありますわ。
あ、
心理的には他者ともつながりや助けがない場合、これは心理学でも、ね、孤立は耐えられないと言いますね。耐えられない孤独です。でもう一つは誰かと一緒にいる、外見は誰かと一緒にいる、
はい、
つまり孤独ではなくて孤立もしていない、
はい、
これ心理的にも非常に、まあ、心もつながっておって理想的な人間関係、孤独でも孤立でもないというのはね、
はいは
い、ところがまた外見は誰かと一緒にいる、孤独ではないけれども孤立しているという場合もあります。つまり心理的には心のつながりが切れている場合、孤独ではないけれども孤立、これは耐えられない人間関係ですよね。で今言いましたように人は心理的に誰かとつながっていれば一人でいること、まあ、孤独にも耐えられますけれども、つながりがなかったらもう要するに孤立しているということは耐えられないとよく言われるんですよね。でこの話をまとめてみますとね、
はい、
こういうことが言えると思うんです。孤独とはね、一人ぼっちという意味で物理的空間的な側面を言うのに対して、
はい、
孤立とは他者とつながりが切れているという意味で心理的な側面と言えますよね、
はい、
でこれをねもうちょっと考えてみますとね、よく言われるのは 孤独という字は孤も独も同じ意味の漢字を重ねたもので、まあ、一人きりであるということ
そうですね、
その状態を寂しく感じること、これを孤独という。で、一方孤立というのは孤は一人、
はい、
で立は立つですよ ね、
そうですね。
だから他者から切り離されて味方や要するに理解する者がいないこと、その状態を意味する、
はい、
でこういうふうにまあ孤立と孤独の違いを国語辞典ではまあそんなことが言えるんではないかと思うんです、
うん、
でところがですわ、ところがね、
はい、
少し違う、これとは全く逆の解釈もできると思うんです。私はこっちの方にどっちかというとあの賛成するんですけどね、
はい、
例えばね、孤独とはあの先ほど言いましたように明海国語辞典によりますと、
はい、
あの要するに周囲に心の通じ合う相手がいなくって一人ぼっちという意味の、つまり周りに心の通じ合う相手がいないという意味で孤独と言いますよね、はい、その部分にウエイトを置いて解釈しますと、精神的な要素が強くなってきて、
はい、
孤独と感じない人も中にはいるんですわ。孤独であっても感じない人がね、
はいはい、
つまり孤独を愛するという言葉もありますように、むしろ孤独の方が心理的精神的側面を言っているのではないかと、私はそっちの方を支持するんですけどね、
はい、
だから明海国語辞典とまた逆です。
逆ですね。で
一方その孤立とは明海国語辞典では身の回りに頼りになる仲間がいなくって不利な状態に置かれていることを言うということなんですけど、
うん、
これは他者とのつながりがあるいは助けがないということですよね、仲間がいなくて一人ぼっちと解釈できますよね、これはね、
はい、
一人ぼっち、そこにその物理的空間的な側面にウェイトを置いて解釈を しますと、孤立はその状況を表す言葉であって孤独は気持ちを表す言葉というとも言いますよね、
うん、
はい、で孤立無縁とは他者とのつながりがないことを意味する。でこれはそういう状態を指していますけれども、一方孤独感といったように気持ちや心理は孤独の方の方が多いんではないかと、はい、要するに前半話したのと全く逆の解釈が可能になってきますよね。
新明海国語辞典とは違う
解釈はね、
はい、
でむしろ先ほど言いましたね、私はあの後者の方の解釈が心情的には適切ではないかと思いますけど、これはまあどっちが正しいかわからないですわ、
はい、
一般に孤立しているという場合には2つの状態が考えられますよね、
はい、
孤立の場合1つは物理的地理的に孤立している、はい、例えば台風とか災害なんかでそのインフラや交通が遮断されて行き来できない、
はいはい、
これ孤立している。
そうですね、
あの村落が孤立しているなんて言いますよね、
はい、言いますね、はい、
それから遠くに離れた山奥とか離島など行くのに手間がかかる、これは孤立している村とか孤立している島ってそんな言い方しますよね、はい、
そうですね、そうですね。
でもう一つは これは物理的な場合ですけど、人間関係で孤立という場合には周りの人との人間関係において孤立している場合がありますよね、うん、これはいつも一人だけポツンとしているような状態、孤立しているというでしょ。つまり孤立というのは状況を表す言葉であって、孤独は気持ちや感情を表す言葉とも言えますという、うん、まあ、さっきの言葉をもう一つ支援することに、はい、支持することになるんですけど ね、
そうですね。
ところがね、あの五木ひろしという、私はよく話に出しますあの作家ですね、
五木ひろゆきさんですね、ひろ
ゆきさん、ごめんなさい、五木ひろゆきさんですね、はいはい、で迷いながら生きていくという本があるんですけどね、これ最近出た本ですけどね、
はい、
その中でね、
はい、
五木さんはこんなことを言ってらっしゃいますわ、
はい、
孤独とは魂とか心に直結することから、まあ、そういうことを言うんだ、
はい、
一方孤立とは他者との交流をあえて遮断したような不健康な状態を意味する。この2つは全く次元が違う。でだからこの五木ひろゆきさんもどちらかといえば孤独の方に その感情の問題を力点を置いているような気がするんですよ ね、
すね、はい、
例えば五木さんの考えによりますとね、和して同せずという言葉ありますよね。 みんなと一緒にいるからこそ孤独を感じるんだという、
はい、
私は人と違うんだというふうにね、
はいはい、
というふうなことが言えると思う。
それは転校生としてすごくよくわかる心情です ね、
ね、
は
い、だから孤立していないが孤独であるなんてなことをよく言えるわけですよね。
あ、はい、
みんなと仲間と一緒にいるけれども、
うん、
孤独なんだ、
はい、
でも逆に言いますと仲間と一緒にしても仲間と一緒にいても孤立しているという場合は、うん、
連絡がいるからこそ
心が通じていなかったら ね、
そうですね。
だからね、孤独というのは人との関係の中で感じているものであるのに対して、孤立というのは人との関係を断つという、ことを意味するのかという、そういうことを言えるんではないかというような気もしますよね。だからね、孤立と孤独というのは、ね、本当にややこしい話なんですわ。まあ、先ほどから言ってましたように、心理学ではね、人間が最も怖がっているのは孤立なんです。
あ、はい。
ですからいつも心がけているということは、心理的に誰かとつながっていれば一人でいること孤独でも耐えられますけれども、
うん、
誰かとつながってが切れてしまうと、まあ、孤立には耐えられないとよく言われますよね、
うん、
でもこんな話してたらね、キリがないんですよいろんなことが言えると思うんですね。例えばね、こんなこと言う人もありますわ。人によって定義が違うと思うけれども、
はい、
物理的な孤立というのは他人がいない場所に一人取り残されたようなイメージがありますよね、
はいはい、ありますね
で、人間関係の意味で孤立というのは誰も味方がいないというイメージがありますよね、
はい、
で、物理的な孤独で言いますと、ただ一人きりポツンと一人でいる、これは孤独だ。人間関係の意味での孤独というのは寂しさを感じるというね、うん、そういう意味合いだったとも言えますよね。で、まあ要するに孤立というのは自分から働きかけても他人が一切応じてくれない状態とも言えます、
うん、
で、孤独というのは自分から働きかけたら他人は応じてくれる可能性がある状態とも言えますよね。だから孤立と孤独なんてもう堂々巡りよくわからないと思うんですよね。
そうですね。
でもね、孤立を楽しむということはよく言われませんけれども、はい、孤独を楽しむということはよく、
ね、そうそう、ね、耳にしますね、確かに
言えますよね、
で、
例えばね、今日持ってきた本はね、これ、
はい、
一人を楽しむという伊集院静香さんの本なんですけどね、これはやっぱり孤独を楽しむ、一人を楽しむというテーマなんですけど、この一人というのは孤独を楽しむという意味だと思うんですよ ね、
なるほどね、
孤立を楽しむという意味ではないと思うんです、はい、だから心理的には孤独だということは必ずしもマイナスのイメージではなしに、むしろ孤独をうまくいろんなことを考える機会に、伊集院静香さんもそうですし、
はい、
五木寛之さんなんかも、はい、やっぱり孤独を感じるということは、自分らしさを感じるということ、みんなの中におってこそ孤独を感じるという人との違いをね、
そうですね、
ということも言えると思うんですよね、
はい、
だからね、この話はね、なかなかややこしいというか、ややこしいことになると思うんですよね、
でもちょうど今お話しいただいて、孤独を楽しむという意味で伊集院さんが書かれた一人を楽しむ、はい、この一人というこの言葉が逆に、はい、キーワードとして先ほどちょっと例を出された台風で、
はい、
道が寸断されて、
はい、
孤立した村があるっていうのは、はい、村としては一つだけども、
はい、
決して一人ではないなってふっと思って、
ね、
状況、やっぱり孤立は状況だったのかなっていう
感じもします。ね、孤独は感情の問題、気持ちの問題だと言える、方が正しいんでは、
で
正しいというのが適切ではないかと思いますけど、
そうですね、
これはいろんな違う、全く違う解釈もありますからね、一言では言えないと思うんです、
で漢字も一人という字が入ってますので、孤独の方は、
そうですよ ね、
ね、
そういうことですよね、で、まあ、この話の結論になるかどうか分かりませんけど、
はい、
孤立とは状況を表す言葉なんで、それに対して、はい、孤独というのは気持ちとか感情を表す言葉ということで、まあ、締めくくってみたいなと思うんですけど、はい、独断と偏見ですけどね。だから孤独と孤立というのは全く逆の解釈が できますね。ただ我々としてはやっぱり人々の中に一緒に生きながら、はい、生活しながら孤独をどういうふうに楽しむか、孤独をプラスに解釈するか、
はい、
孤独をどう生きるかということの方が大事だと思うんですよね、
はい、
というようなことを感じながら、ちょっとややこしい話で私も結論を言いながら、自信はないんですけどと、まあ、そんなことを感じながら、
はい、
これからは高齢者の一人暮らしがだんだんと増えてくると、孤独を積極的にプラスに解釈して、
そうですね、
孤独を楽しむということをね、
はい、
考える必要があるんではないかと思うんですよね。
ありがとうございます。今日もいくつかねヒントになるご本をご紹介いただきましたので、はい、ちょっとここで最後にじゃあまとめてご紹介していきましょう、
はいはい、
まずは上野千鶴子さんの在宅一人死のすすめ、
はい、
それからその後出てきたのが、辻川聡さんの老後は一人暮らしが幸せ、
幸せ、はい、
それから途中で先生が面白いとおっしゃった新明解国語辞典、これも出てきました、
はい、
それから、五木博之さんの、迷いながら生きていく、生きていく、
これはなかなか面白い本ですね。
そして最後に出てきました伊集院静香さんの、一人を楽しむ、はい、これはなんか大人の流儀10と
大人の流儀のね
シリーズなんですか。
10号です、はい、でこれ9号というの9号はね、一人で生きるだったと思います。
あ、はい、そういうシリーズになっている
シリーズになっていると思うんですね、
はい、大人の流儀10からご紹介いただいた一人を楽しむ、はい、あの今ご紹介した本はまたホームページの方にもね皆さんご紹介しますけど、そうですね、
でこれは今一人を楽しむというのは大人の流儀10
はい
だですね、
はい、
9が一人で生きるという
生きる、
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。
なかなかやっぱり孤独というのはいろんなあの解釈ができるし、あのやっぱり人間孤独感を感じながら生きる人も中にはありますので、なかなかねあの意味のある言葉です ね、
そうですね、
孤独を生きるというのはね、
ちょっと噛み締めながらね読んでいただけたらと思いますね。毎月第4水曜日に先生にご出演いただいております。次は5月26日の水曜日3時10分から同じようにお届けしていきます。そして本日の放送明日までにはハニー FM のホームページに先ほどご紹介した本も一緒にアップして、またあのお聞きいただくこともできます。アーカイブからぜひお聞きください。先生今日もどうもありがとうございました。
まとまりのない話で申し訳なかったです、
ありがとうございました。お話をいただきましたのは、毎週土曜日9時40分から、おなじみの家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。また次回もぜひお聞きください。